今日はですね、何年ぶりかかわからないですけど、久しぶりにロイヤルホストに行って、そしてステーキを食べました。
いいでしょう。
でステーキをですね、食べてる時に、ちょっと私結構不思議なことを考える人間でして、ここにある食材が全部元に戻ったらどうなるんだろう、例えば今牛を食べてるけど牛さんになって、でそれで玉ねぎがもう土付きの根っこ付きのあの玉ねぎになって、人参そのまま畑に生えてる人参になって、ドラえもんの道具にそういう道具はあるんですけども、なんかあるライトで光当てたら、なんかイカスパゲティとかがそのまま海から上がってきたかのようなイカがぴょんぴょん跳ねてとか、そういう道具はあるんですけども、普通元に戻せないですね。ここに花がありますけども、ここにもうすでに根っこが切られている。でそれで水に挿してるから幾ばくかへ切られるんですけども、でも再び木に接ぎ木して、そして、長生きさもっと長生きさせようということは無理です。基本的に命のあるものはそういう、ある処理をしてしまうともう元には戻れないということがあるんですよ。特にですね、人の唇から出てくる言葉、それは元に戻りません。ある夫婦で、奥さんがあんた最低離婚しましょうとかいう言葉がその時口に出てしまって、で1秒後にあやっぱ今の言葉なしって言って戻すことはもうできないんですよ。もうその言葉は耳に、旦那さんの耳に入って、旦那さんの思いに入って、旦那さんの心を変えてしまいました。
仕方
ありません。人の唇から出てくる言葉は、そういうものです。今日の箇所はですね、ヤコブ書の、3章、ヤコブの3章の、1節から12節までですね。ヤコブの3章の1から12まで。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を制御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのような大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのような小さい火があのように大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられているし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。アーメン。 ここで唇は火であると書いてありますね。皆さん、言葉は、ここにいる皆さんはみんな口が、不自由ではありません。言葉を発することはできます。皆さんのその唇から出てくる言葉一つ一つが皆さんの人生を変えます。また言葉は火であるとあります。時に本当に火のように皆さん自身の唇から出る言葉によって皆さん自身の人生を焼いてしまいます。火、火は少しうまく使えばとても人にとって役に立つものですけれども、しかし使い方を誤れば容赦なく焼き尽くすものになります。皆さんは、木を植えたことあるでしょうか。草を植えたことあるでしょうか。木が成長するのは本当に何十年、まあ、時には何百年と時間をかけて森というものが形成されますけれども、火はその何十年何百年も神様が育み育ててきた森を一瞬にして焼き尽くしてしまいます。皆さんが何十年のローンを払って家を買ってその建てていた家、それも火によって一日に焼き尽くされて灰になってしまいますね。火は怖いですね。言葉も一緒ですよ。言葉も怖いんです。唇から出てくる言葉も皆さんが何十年も築き上げてきた家や信用や、また人と人とのその信頼関係、それを唇の言葉によって一瞬して破壊してしまうことがあります。皆さん、唇は気をつけてください。言葉は気をつけてください。唇で過ちを犯さないようにするにはどうすればいいでしょうかね。ここで発説に、舌を制御することは誰にもできない。制御することはできないとしたら、じゃあ一体どうすればいいか。イエス様はおっしゃいました。人は心で思い巡らしていることが唇で出てくるものだと。ですからまず心をまず変える必要がありますね。このヤコブ書の方にも下の、11節の方に、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるということがあるでしょうか。ね、ないですね。泉からは甘い水が出てるとしたら、ひたすら甘い水しか出しません。私が飲んでいるとき甘い水でも、川上さんが飲むときに限ってはしょっぱい水しか出さない、そういう泉なんてありえないんですよ。泉はもともとのその根源があるわけですね。同じように言葉も、唇の言葉もそうです。皆さん自身のまず内側、そこを変えていただく必要があるわけですね。イエス様がその、人は唇、心で思っていることが唇から出てくるのだと、書いてあるんですけども、つまり日々皆さんが思い巡らしていること、それが大事なわけですよ。私が、まあ、子供の頃ですね、まあ、スーパーマリオブラザーズというゲームが流行っててですね、まあ、それもすごいやり込んだ週があったんですけども、その時はもう授業中もずっと頭の中になんかあの BGM デデデデデデデ、なんかそういうのがずっと流れてて、で道行く車がなんかね亀に見えて、まあ、マリオは亀の上にジャンプして潰すと、まあ、亀がおとなしくなって、それを蹴ると、まあ、それがスーッて周りの敵を蹴散らしていくんですけども、なんかそういう妄想、なんか車とかで、まあ、思い巡らしたりとか、要するにマリオブラザーズ付けになっていたら全てがそれに見えてしまうんですよ。皆さんが家で人の噂、人のね恋愛沙汰、そういったものを思い巡らしていたら、世の全てがなんか恋愛沙汰とか、あるいはなんか、そういう良くない思いに駆られて全てのものが見えてしまうわけですね。世の中ですね、まあ、ビジネスしてる人が全てのことがあの、まあ、ビジネスの中で、まあ、儲かるか、それとも損になるか、その損得で考えていたら人間が金に見えてきてしまうんですよ。 人は何に親しこまれているか、それが大事です。ある人は、ね、自分をこの人は受け入れてくれるか、それとも拒否するかという、そういう観点でずっと思い巡らしていると、ずっとこの人が、まあ、初対面の人と会った時はこの人は受け入れてくれるか、それとも拒否するのかっていう、そういう恐れがいつもビクビクいらぬものがあるんですね。まあ、思春期の男の子女の子とかは、まあ、男女ということで、まあ、異性であれば必ずなんか女性という、あるいは男性というなんかそういう性で見るから、だから何か、まあ、女性と話すときはとても挙動ったりとか、まあ、そういうふうに、まあ、若い子たちはそうですね、要するに頭の中で思い巡らしてくるいることが男性女性という、そういうものだからです。皆さんの日々思い巡らしているもの、皆さんは泉の源みたいなものです。心は泉の源みたいなもので、唇がその泉の口みたいなものです。皆さんが日々何を思い巡らしているか、何の価値観によって動いているか、そこに気をつけてください。イエス様は、おっしゃいました。マタイの12章の、33節からマタイ12章33から37節まで、ではお読みします。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マウシの精たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。アーメン。ここで、まむしの精どもと、まあ、ここではパリサイ派の人たち、イエス様のことを、イエス様がですね、まあ、悪霊を追い出しているのを見たそのパリサイ人たちが、このイエス様、イエスというものは悪霊どもの頭です。ベルゼブブの力を使って悪霊どもを追い出してるんだと、まあ、非難というか、まあ、あざけったわけですね。まあ、私も牧師ということで、まあ、ある人から、まあ、攻撃をされたりとか、ね、イエスは宗教戦争を起こすじゃないか、それじゃあなんかキム・ジョンイルと一緒じゃないかとか、なんかそういうことを言われたこともありますけれども、要するにそういう人たちは心で満ちて、普段思い巡らしていること、心に満ちているものが唇を使ってたまたまその時表面化したにすぎません。このパリサイ人も自分は宗教熱心だと言ってるにもかかわらず、ね、悪霊が追い出されるというその良い現象を見て、それを慰めつけて、これは悪霊の頭の力を使って追い出してるんだ。世の中はですね、キリスト者を足ざまに罵ったりする人たちいっぱいおります。キリスト者たちが、ね、している良いこと、ね、イエス様を信じている人たち本当に素晴らしい事業をしたり、困ってる人たちに援助をしたりとか、そういう孤児ややもめの人たちのために施設を作ったりとか、まあ、そういういろんないいことをしているところは言わずに、何かちょっとでもなんか難癖がつけられるところを目をじっと凝らして見つめて、要するに人を誹謗中傷することばかりを思い巡らしている人は、いざという時にそうなってしまうんですね。その行動パターンが出てしまうわけです。このパリサイ人たちはそういうふうにしてイエス様を見てしまいました。でそこでイエス様は言うんです。マウシの精たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることが を口が話すのです。心に満ちていることを口が話すのです。そういうわけで皆さん、教会に来て、まあ、礼拝の時間、礼拝の時間2時間ぐらいのこの時間だけを、賛美したり、あとなんか信心深い格好で祈ってるふりをしたりとか、祈りながら実はなんか目つぶって寝てながら、あの人どうなってるかな、この人どうなってるかなとか、そういう人の噂話とか、なんかそういうことを思い巡らしたりとか、礼拝にいる時間が大事なのではなく、むしろ礼拝から出ているそのバックにある膨大な時間の方をどういうふうに皆さんが思い巡らしているか、そちらの方がはるかに大事です。皆さんが日々家において、また職場において、電車の中において、通勤中、そういう時間に何を思い巡らしているか、まずそこからが大事なんですよ。そこで変なことを思い巡らしたり、人の悪口を言ったり、そういうことで心と唇を満たしていると出ちゃうんです。教会に来た時とか、イエス様の前に出る時とか出ちゃうんです。人は心の内で満ちていることを口が話すからです。どう対策すればいいでしょうかね。人は蔵みたいなものだと35節に書いてあります。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。ってことは簡単です。皆さん自身という蔵の内側に満ちているものを取り替えればいいわけですよ。
アメン。
皆さんの内にある蔵、皆さんという蔵の内側に御言葉を満たせば、御言葉が出てくるようになります。お家にいる時間において、また通勤中の時間において、皆さんの心の内から人を誹謗中傷したりする思いを捨てて御言葉を満たすのであれば、その時間は皆さんという蔵はどんどん清められていきます。もちろん蔵の中全体を入れ替えるには、まあ、時間と努力が必要ですね。皆さんがつい口走っちゃう、つい怒っちゃう、つい言ってはならないことを言ってしまう、そういう癖を変えるには、まず皆さんの日常生活を変えることからです。蔵の、皆さんという蔵の中を入れ替えること、これはですね、時間と努力がいります。でも皆さんはその心の蔵をイエス様で満たしていくのであれば、どんどんどんどん清くなっていきます。そしてそうやって過ごした1年、かなり違います。皆さん、時間というものはですね、人を成長させる良いものです。同時に時間というものは人をますます怠惰にさせる悪いものです。そのどちらになるか、どうか皆さん一日一日を大切に過ごしてください。怠けて過ごさないでください。怠けて過ごしているとどんどん心の蔵が汚れたもので満ちていき、いざという時、教会とか言ってはならない時に言ってしまうような言葉が口からボロッと出てくるようになってしまいます。それを変えたいのであれば、どうか教会から帰った後の時間、その膨大な時間の方を無駄に過ごさないでください。そちらの時間の方をどうか有効に御言葉で満たし、賛美で満たし、また人を徳を高める言葉で満たしてください。そういうふうにしていれば、どんどん皆さんの心の蔵は清くなっていく、いくからです。最後にコロサイ書3章16節にこう書いてあります。16節と3章の15節から17節を読みしましょうか。コロサイ3章の15から17まで。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、 詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。日々の生活においてどうかまずキリストの平和で皆さん自身の心を満たしてください。キリストの言葉を豊かに住ませてください。感謝の心をあふれさせてください。賛美と霊の歌で満たしてください。そうしていれば、日々そういう風にしていれば、皆さんの心の蔵はますます清められていき、唇で過ちを犯すということがなくなります。唇は本当に時に冷酷な炎のように、何年も築き上げてきた大切なものを奪い取ってしまいますけども、しかし皆さんが聖霊の炎によって清めていただくのであれば、皆さん自身の人生はますます変わっていきます。どうかキリストで満たしてください。賛美で満たしてください。そうしてますます皆さんの心の蔵が清くなっていき、いつでも祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、まことに唇は炎のよう、人生の車輪を一瞬で狂わしてしまうこともあります。主よ、どうか私たちの唇を清めてください。そのためにはまず私たちの日頃の生活、この教会にいる以外の時間をいかに過ごすかということが大切であることを見ました。どうかその日々、その時間を決して無駄に過ごすことがありませんように、心の蔵をますますあなたの御言葉で置き換えていくことができますように、そしてますます清められた器として、清められた行いをなし、ますます清いことに用いられていくこの天聖の生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。